代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島とマリンでお送りいたします。現代問題第51回2008年11月9日収録日です。はい、11月9日に、行われた秋葉原で行われた文学フリマに、僕とマリンさん、でやっているサークル、創刊言論出版会という名前でやっていますが、そこで同人誌、僕らが作っている評論系の同人誌を売ってきて、それでそこに、現代問題のリスナーさんも多く集まってくれましたし、今回の評論誌に寄稿してくれた皆さんが集まって、その後、飲み会もやって、そこで、現代問題初の座談会を収録してきたので、その様子を、今回は、完全ノーカットでお送りいたしたいと思います。まあ本当はカットしろっていう意見もあったんですが、まああえて、垂れ流ししてみようかなと思います。はい。じゃあ、雰囲気、ともども楽しんでいただければ幸いです。どうぞ。はい。じゃあ行きまーす。はい。なんて言おう。現代問題の、西島です。はい。はい。今日は、今日は文学フリマの打ち上げで、今、ワタミで飲んでます。で、今、6人ここにいるのかな、はい、はい。で、それで、結構、今回、僕とマリンと、まあ、いろんな人で出した、同人誌にね、執筆してくれる人もいるので、まあ、それぞれちょっと、プロフィール、行っていこうと思います。はい。はい、まあ、でも、マリンもいます。
はい。マリンでーす。
マリンは、今回途中からね。
はい。午前中に大学院の試験があったんで、はい、午後から合流して、はい、頑張って、販売しました。
はい、お疲れ様です。はい、
で、実際にさ、紙があったじゃん。ああ、販売状況。あれ出したら？
あれね、あれじゃあ、やっとくから、とりあえず、こう、はい。かなめさん、かなめさん。
これ定位置で撮っと
く？あ、定位置で撮っと
く。定位置で大丈夫？
大丈夫だと
思う。オッケー。
はい。はい。じゃあ、かなめさん、どうぞ。
はい、まあ、かなめです。まあ、僕についてはですね、あまり評判が悪いので、
なんで？
いや、悪いので、あまり知らないんでいいんじゃないかっていう、そんな説もあるらしいんですけど、まあ、一応、ね、自己紹介。
まあ、今回その金目さんは、僕とマリン の現代問題をきっかけに一応知り合って、でそれで、執筆してくれないかってこちらからお願いして、寄稿してくれて、あ、本がある、はい、まあ、でそれで今回、デスノート特別編から何が見える、正義を掲げる犯罪者にどう向き合うかという問題という論考、はい、寄稿してくれました。
まあそれについてはね、まあとりあえず読んでいただければ、まあ、嬉しいところなんですけど、はい、なんていうのかな、ね、まあそれ自体には、まあ、なんていうの、僕は価値判断はあんましてないと思うんだ。これはいい悪いとかですね、若い人がのまあ、そこで書いた行動がですね、いいのか悪いのかとか、あまりそういうのは書いていない。で、それは自分で考え、読んでる人がね、考えればいいことだと思うんですけど、ただ、まあ、あえて、なんていうの、ここで、まあ、追加でですね、言っておくべきことがあるとしたらですね、なんていうの、やっぱり、正しいことを言うっていうのは、その絶対にね、でも残念ながら、支持者が出てきちゃうんですよ、正論、どんなにこう周りが引くような正論であったとしても、支持者が出てきます、で、それはね、単にそれはいけないんだって反対してる場合ではなくて、もう少し別の、ベクトルを走らせて、介入しないと、コミットできないんだ。
それ正しいことっていうのは、なんか信念を持って、何か、
俺の正義はこうなんだって表明して、それがそれなりに説得力を持つ。例えばそのデスノートの矢神ライトだったり、そういうものだったりで、それに支持者がついてくるときに、それを単に否定するだけじゃいけない。
否定すると支持率上がりますから、はいはいはいはい、っていう問題が、まあそうです、書いたんでね、詳しくはちょっと読んでいただきたいんですよ、宗教的なものは。まあ、うん、いや、ただ、宗教的っていうか、カルト的な人と、ネタでやってる人ってで、これ、区別すべきで、まあ、作品の講義はね、ネタでやっている、ネタで、紙カッコ付きの制御を掲げる人を支持する人は、醜く描かれているんですよ、うん、正義を支持する人が醜く描かれている、うん、ということは、まあ、それを仮に解釈するとすれば、まあ、なんていうの、ネット欲だかネット臭くだか分かんないけど、うん、なんていうの、まあ、そういう系統の 人であるというふうに、まあ、認識できるという面はあると思うんです。まあ、それは別に具体的に書いてるわけじゃないけど、うん、ただ、何を言いたいかというと、そこで、まあ、そういう、なんていうの、若者が登場するですね、うん、なんていうの、流れがもうできてるんじゃないかっていうことだったんですよ。うんうん、まあ、何言ってんか分かんないんで、こう編集でね、こういろいろこう、うまく調整してください。
OK です。はい、分かりました。初
音ミクみたいな。音声構成して、
詳しくは読んでくださいね。はい、はい、次の人。
はい。おはいはい、じゃあ、次は、今回、同じく寄稿してくださった、ポッドキャストもやってる、シーサイドシティさん。
どうも、はい、こんにちは。ラジオだとグズグズになる、シーサイドシティですが。ラジオ収録始まるとね、急におとなしくなることで有名な、
あ、そうなんだ、
ヘタレじゃん、
ヘタレって言うの
ちょっとみんなあれ飲んでやってるんじゃない
の、あれね、飲んでやってるときとやってないとき
があって
、飲んで喋るときはすごい饒舌なんだけど、後で聞くとひどい、
ある
で、飲まないでやってるときはちょっとたどたどしくて、でもやばいんだけど、後で聞いてみるとひどい、
いいのはないの、
いいのはね、基本ないから、
ありがとう。
で、今回
は
書かせていただいたんですけど、あんまり本当に大した内容じゃなくて、
はい、シーサイドシティさんは、世界系は社会からの出口なのかっていう、そういう論考を聞こしてくださいました。で、今、マリンさんが僕の頭をずっと叩いてます。どうぞ続けて。
内容は本当に今までの世界系の流れというか歴史と、景気状態とか労働問題とかをまあ絡めただけの、まあそんな話なんだけれども、まあ簡単に言うと、景気が悪い時、景気が悪くなると世界系が流行る。それだけで。まあ、サイクル合わせてみると、結構景気が悪い時には世界系のブームが来る。で、景気が良くなってくると、世界系がまあ批判されたり、廃れたりする。大した作品が出なくなるっていうのがあって。まあそれって結局、景気が悪くなると、なんだろう、この世界から逃げ出したくなる。出口を求める人が増える。で、その出口として世界系を求めるんじゃないかっていう話で。
景気が悪くなると、こう、めんどくさい社会から、逃避行動みたいな
のが。それの、まあ、ツールとして世界系を使ってる人が結構いるんじゃないかっていう話で。で、まあ、それについて、良くも悪くも、なんとも書いてないんですけど、その事実だけで。で、まあ、こっからもうちょっと、話展開できるかなっていう触りの話でした。全く今回のテーマ、労働問題とかロスジェネとか、あんまり関係がない話なんだけど、一応労働問題とか書いてみました。
でも今まで俺らがやってたこのアユラっていう雑誌なんだけど、それは割とそのサブカル系のネタも入ってるだけで、接続としてはシーサイドシティさんの論文は割と良くて、で俺も世界系に最後触れてるんで、今までやってきたことがどうなって、で世界系との関係みたいな、である意味でその
いいクッションにすごくなってくれたし、世界系の整理もしていただいたの、俺本部の中ではほとんどざっくりとしか解説してない。
ただま
あ
世界系は人によって定義が違うし、範囲が違うから、
めんどくさい、ね、
全然話にならないの、話をしようとしては全く、まあ、簡単に誰でも言える言い方をするとこうなるよみたいな定義しかできないっていう、そんな難しさはありの話でした。
はい、そんな感じです。
ではどうぞ。
はい、じゃあ次はリスナーでよくメールをいただくのんぶさんに聞いて、のんぶさんも今回寄稿してくださって、女性が働く時代、今を生き抜くおまけ付きというので、いや結構このおまけもね、すごいね、実践的でね、あれだ、食器洗い機だっけを活用しようみたいな、いやこのアユラっていう雑誌の初 の、 女性投稿者、
素晴らしい、
素晴らしい、そういう感じで、まあ、どうぞ自己紹介とか何か言いたいことがあれば。
はい、はじめまして、ロンブです。
はい、
今回は去年このなんだ文学フェアに、一回来て、はい、で福島さんとマリさんを会って、はい、1年ぶりの再会で、ちょっと緊張するんですけど
緊張するような場じゃなかったでしょ今ね。まあいいけど、
はい、すいません。もともとその寄稿してる深津先生 の、 教え子で、
はい、
深津先生、去年深津先生の授業を取ってて、はい、すごい面白くて、その深津先生ファンだったんです
が、僕とマリンも深津先生の教え子だったという、そのつながりですね。
はい、そうそうです、ね、はい、で、なんか深津先生をたまたまこうインターネットで検索してたんですどんな人なんだろうみたいな、そしたらなんか
やるやるやる、
網の由楽っていう
サイト
ホームページが出てきて、はい、でそれで調べて、それでいろいろ見てたら、なんかその西島さんって人とマリーさんって人がなんか先生と仲良さそうにしてて、
なんだこいつら悪い虫がついてた
そういう感じなんだ。
マリーさんは最初女の方かと思ってて、
だろう、ね、
名前見て、でなんかこの先生と仲良さそうにしてるこの女の子誰だみたいな感じで思ってたんですで、たまたまなんかリンク集なんか見たら、その現代問題ってあって、ね、なんか私爆笑問題がすごい好きなんですよ。太田さんが好きで、
じゃラジオ聞いてる？
今聞いてないけど、
なんだ、
なんかあれだって、おかしくないっちゃ最近。爆笑問題
かも。一
つまわく、一つまわくは。
なんかずっとエロい、ね。
なんか結構そういうのが増えてきて、なんか最初に話す、なんか太田さんと田中さんの話とかもちょっと好きで、さっき前聞いてた、今聞いてないけど、爆笑問題好きで、なんかちょっと似てるし、
まあ、
そう、何なんだろうと思って。
そういう名前ってね。
どっちが太田なんだって
言ってたなんかそれで気になって聞いたら、なんか2人とも男で、なんかマリンさんどこにいるだろうって、なんかで聞いてたら、これはマリンさんなんだと思ってすごいびっくりして、でなんか同い年なのに、なんかこんなになんかいろいろ網の役とかでもなんかいろいろなんかね、やってて議論みたいにしててすごいなと思って、でちょっと聞いてて、でそしたらなんか今回自分もなんか参加させてみたいなことになって、でなんか超レベル下げちゃって、
いやいやいや、そんなことない、いやもうこれ以上下がらないから俺が下げて
すいませんって感じなんですけど、
いやいやいや、いやでも女性の視点っていうのは基本的に抜けがちなので、
なんか女の人がやっぱりこれから働く時代だから、なんかうちは私の親は親が母親が専業主婦だったから、なんか自分がその働くことになって結婚とかその出産とかの時どうしようと思って、それでなんか自分でいろいろ調べてたのとかがなんか含まれてるから、なんかすごい実践的に
今まで見てきたノウハウが通用しないから、お母さんとかね、で
ノブさん の, その今を生き抜くおまけ付きのおまけにつなげて、俺はそのあの ネットカフェ の, その旅行ガイドをしてるので、割とうまくそのなんかガイド続きで、
そこってつながってるの、
あのね、結構ね、だから書き方が結構似てる。いやいや、だから編集としてはなんか一応流れがあるんですよ、そういう、うん、はい、ありがとうございました、
はい、
いや本当にリスナーとしてだけど、本当に女の人が聞いてたら思わなかった。
マジで、ま、最初にさ来たなんか海外の主婦とかメール来てたよね。カナダに住んでるあの女の人が聞いてるっていうメールが来てたんです。
それ俺だわ。
おいおいおい、
手玉か。
作ってないよ、ちなみに作ってないよ、自分で出してないよメールとか。
自分で出すの
痛すぎだろ。
ちなみになんでロンブーさんって言うんですか。
あーそう、あーなんか名前は全然違う、名前は全然違うんですけど、あのミクシーやってて、でミクシーがのんびり豚って名前で、でなんかそれをなんか縮めて、
なんか
そ
のままだったら、
なんか豚が好きなんですよ。なんか豚のなんかマスコットみたいなのがあって、すごい可愛くて、それをあのギプシー の, あの自分
が写真にして
て、豚なんですよ、
のんびり豚
で、どんぶ
どんぶ
になった。
はい、
なるほどね。
長年の謎が、はい、リスナーさんも、はい、解けたと思
う。みんな納得してくれたとね。
は
い、ふふ
ふふふふふふふふ
ふふふふ
ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ。
さっきうまくやってよ。
そうだよ、俺たちの口
出すのに。執筆はしてないんですけども、あの本日売り子の手伝いであの参加させていただきました、西島の彼女です。
あと現代モデルは聞いてるんですか。
何これ、この価値がすごい。
現代問題は聞いてます
ね。ありがとう。
まあ、一応なんか手伝うんで聞いとかないと思って一応この間全部聞き終えました。
全部っていうことはなんか
微妙なこと喋ってなかった
っけ、彼女について。
そう
あの辺の話もも
う全部聞かれてます。
あ、はい、まあ隠すことじゃないからね。
まあ、今回あのマリンがね、あの大学院の入試で遅れるということだったので、あの一人だとちょっといろいろと大変だということで、朝から手伝って、はい、いただけましたので、はい、お疲れ様でした。
あ、いえ、お疲れ様でした。皆さんもいろんなところこうやって帰った方も一堂に返して
で、あのラジオを収録してる、はいはい、そんな感じで、で肝心の売り上げの方なんですが、まあ大体です、だいたい170部全部で、
売れすぎでしょ。
一部100円なので単純計算で1万7000円売り上げがあって、そのうち新刊が10、20、30、40、50、60部ぐらい、
おーすごいね、
売れました。あの本当に買っていただいた方はありがとうございました。この場を借りて、
はい
はい、
買ったっていうリスナーの人からメール欲しい。
ぜひあの感想、意見、あの楽調とかね、
あ抜けぐらい
抜け乱調とかあればあの改めてお送りしますので、
あとどっちがどっちだっていう、
あ、いた応対で、下手するとあのこちらがマリンと勘違いされてる可能性もある。こちらっていうのは、僕の彼女がマリンと勘違いされてるという、
これが西島さんの、
はい、まあそんな感じで、
はい、
でまあ本なんですが、どういう風に作ったかっていうと、これは基本的に A4 の, あの紙を折り曲げて、それでホッチキスで留めたという、まあ一応ちゃんと冊子形式になってるんですが、非常にローテクに僕が全部手作業で作りました。でまあ大学で臨転機の前でバーってずーっといて、やってんで、カバンの中にそれを詰めて京都から夜行バスで、まあ大体 A4 の紙にして、1万枚以上の、うん、あの紙をバッグに入れて、
京都から秋葉原まで出てきて文学フリマで売って、でももう3分の1以下、4分の1以下ぐらいの
分量にな
って、もう本当に帰りが楽です。
よかったよかった。どうなんですか、見込みとしてこんだけ売れると思ってました？
は、あの正直前回の前回よりも50%ぐらい増えてて、あの在庫も、一応念のためっていうので
できたら、
全部はけちゃ
って、
バックナンバー全部売れちゃったんですね。だいたい40部ずつぐらい持ってきてたんですけど、それが全部売れちゃって、で新刊はそのいろんな人に渡すっていうことも考慮して、かなり多め100部持ってきたんで、それは
みんなで分けて
ね、分けてねっていう感じだったんですけど、やっぱりでも本がこれだけ売れるイベントっていうのはないでしょ。
ないない、で同人誌だもんね。
同人誌でしかも評論だから、ね、
そうそうそう、
漫画じゃないから、ね、同人誌って、
こういうイベントないかな、ね、他にね。
それは非常に確かにね、
主張だしモチベーションにもなるし、
今回またその評論が、東博くんのゼロ赤道場っていう企画が俺らのちょうど後ろでやっててね、でそこに大量に人が来てたので、その客が流れてこっちに買って
くっていう、東博くんさんも来てましたしね。
ああそうそうそう、なんかいろいろ絡んでた ね、
子供も来てた、
子供も来てた、
娘さん、
しおねちゃん、しおねちゃん、
超かわいいじゃん、超かわいい、
ね、親にいなくてよかった。いや、まあ、これ言うとまた
似てるけど、全然 OK、 似てるけどかわいい。
あ、ちなみにしおねの塩はキー の、 牛尾っていう、つまり、ギャルゲーから取ってます。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、
へえ、まさかのクラナド。
そう、まさかのクラナド。
クラナドは人生だから仕
方ないね。クラナド人生だから。あ、すいません、ちょっとなんか変なトークが。
いや、発表されないかちょっと心配ですまあいいや。
あー、 OK です何話しましょう。
それで、コンテンツの紹介は、
コンテンツってこれ、
うん、そうそう、
あ、これね、今回発行した雑誌、まあ、アユラ、雑誌アユラっていうのこれの第3号です。僕とマリンと深津先生っていうのでずっとやってるので3号に、そこに皆さんが寄稿してくださって、で今回のテーマは、ロスジェネなんてぶっ飛ばせっていう、そういうテーマで、まあ、ロスジェネっていうのは、ロストジェネレーション、失われた10年に、まあ、就職活動をせざるを得なかった、今の30代ぐらいですね。で、まあ、それが今そのロスジェネロンダーみたいな雑誌のロスジェネとか、ここの番組でも紹介した赤木智博さんだとか、例えば他には天宮かりんさんだとか、そういうある意味ロスジェネブームが起こってると。でそういう中で、まあ、それの、まあ、ある意味それを煽る形のタイトルをつけて、まあ、実際中身としては現代の、まあ、労働をどう考えるかみたいな、そういう中身で、僕と、マリンとあと深津先生が、提談をして、であとさっき紹介した、かなめさん、シーサイドシティさん、ノンブーさんがそれぞれ寄稿してくださって、あと、まあ、僕が、ネットカフェジャーニー、
ネットカフェ難民
まあ難民でもいいけど、6泊7日2万円からの旅行ガイドって、まあ、
激安
の旅、
ありえないよね。
そうそうそう、紹介を、まあ、かなり切り詰めてるけど、ね、まあそういう冊子になってます。
で不思議不思議
不思議不思議
不思議な冊子にな
る。で、まあね、ちょっとロスジェネなんてぶっ飛ばせって言っときながら、ちょっとなかなかうまくロスジェネの話を組み込めずにっていう、まあ、まあ本音を言うとマリンさんにもうちょっと頑張ってもらいたかった
ね。まあロスジェネ批判をするのは僕の役目で、西島と深津先生は、まあ、中立か、まあ、どっちかというとロスジェネ擁護の立場なので、これがぶっ飛ばすっていうのをもうちょっと強く言えばよかったんですが、まあ力不足により、
まあ忙しかったしね。
まあね、今回はだから、まあ、リベンジしなきゃね。だからロスジェネなんかぶっ飛ばせて現代問題でやればいい。
で、これポッドキャストでも言ったのかな、これ後書きで言ったんだよ。これの、感想戦、つまり、これをの、書評会みたいな、書評会っていうか、これをネタに語る
会、
会というかやつはやりたいと思ってるので、
それはいいですね。
読んできて まあ、掲示板でもスカイプでもいいけど、みんなでやれたらなっていうのは思ってるので、ぜひ持ち帰ってここで終わらずに。
確かにね。
正直ね、噛み合ってないところはすごくいっぱいあると思うから、それを、確認する意味でも、はい、ぜひ。で、
そこに、まあ、反省会だよね。
反省会だよね、反省会。次につなげるための。
実際、執筆者の中に、オスジェネが一人もいないっていう状況はあるから、
ま
あ、
でもそれはね、ありだと思う。
それを織り込んでの話として、読んでほしいし、聞いてほしいっていうのはある。
基本的にだからその今労働問題っていうテーマでインタビュー行くと、まあそれまでずっと労働問題の専門家かもしくは現場にいる人としてのロスジェネっていうのがピックアップされるけど、俺らはそれより下の世代だけど俺らも言い分はあるみたいなのは当然あるわけで、そういう意味ではロスジェネなんてぶっ飛ばせて全然ありっちゃありなんだよ。だからまあ俺ら
だけどさ、ぶっ飛ばす気があるのってさ、俺だけじゃん。
いや俺もぶっ飛ばすけ
ど、あ、マジで
俺だって真逆だもん。
真逆だよ、ね、だから勝ち組って言われてたじゃん。
ちょうど売り手市場の時に就活してたから、ね、多分状況としては真逆だもん、ね、
ああなるほどなるほど。
だからそっちからもう言いたいことは一応ある、
あるよね。単に運が良くって就職できたわけじゃねえよみたいな、そういう話
っていうのもあるし、まあでもそれはあんまり大っぴらに言うと刺される
かなめさん的にはどうなの。
だから僕はこれ言ってるかな、問題だったらカットしてもいいんだけど、まあだから赤木擁護派なわけ、希望は戦争ブログを管理人ですから、でそれまあ何書いたかっていうと、ロスジェネの下の世代のことも考えれなければならない。それはその時にイメージしたのは、前にスカイプで話した中学生の人であるとか、まあ、つまりロスジェネの下の世代ってたくさんいるわけですよ。中学生、高校生もちょっと上とか、ね、そういう人もことも考えなければならないという話は前からしていた。希望は戦争はブログでも書いた。そうバッシング受けてまた評判が落ちてで、マインミクがどんどん消えていく。
それは拝見しておりました。
そうですか。
ミクシーのコミュニティでのやり取りとかね、
まあ、なんていう経緯もあったんで、まあちょっとつながる面はあった。あ、僕もだから、ただまあ何と言いたいかってあれじゃないんだけど、ロスジェネの次で例えば今20歳ぐらいの人とかの人のことも考える必要がある、
ある
が、その次も考える必要があるし、今子供とかさ、次の世代とかのことも考えなきゃいけないというのは、まあ当たり前ではあるっていう風な観点ではがね、必要だとは思うんですけど、僕はそういうですね、まあ一応基本的な立場は現在の中学生、高校生の立場もからいいものを言っていくっていう、まあ、そういう路線なんですけど、っていうふうなことを踏まえるとですね、まあどうせね、ぶっ飛ばせお前らがぶっ飛ばせられないかなっていうのも少なからずあるっていう。だからね、その世代論って必ずそうなっちゃう。
そうなっちゃう。
まあそれはすごくいいことだと思うんですけど、ね、世代論なくそうっていうのはこれやめた方がいいんですよ。世代論なくすって、それはボーダーフリーにっていう話になっちゃって、上野千鶴子風に言えば、脱アイデンティティになっちゃうんですよ。それはね、ちょっと、わかりやすく言うと、全体主義的なので、そういうのはやめた。だからやっぱり、世代間論争は必要であるという。ロスジェネとその上、その下も必要であるし、まあ、それがだ、それがあるだと思うんですよね。まあ、なんだっけ。
だけどさ、ロスジェネってもともとさ、もう世代論なわけじゃん。
ああ、そうだな。
ジェネレーションだから、ね。そうそう。彼らは、ロスジェネっていうジェネレーションを、自分たちでアイデンティティとして持つことで、戦おうとしてるわけで、それに対して、言説で対抗していくとなると、 それはもうある程度世代間の対立に彼らがそういう立場に立ってる以上立たざるを得ない
とは少なくとも自分の世代を表明する意味がないと対抗はできない。まあ、そこから表明した上でどう考えるか、
だから逆に本当に彼らは排他的だと思う。自分たちの世代が一番そう言われよくった、それでなんとか救済する手段はねえかっていう、その発想っていうのが違和感があるわ。だからその世代間の闘争みたいなのを超えなきゃいけないっていうのは一般論としては分かるんだけど、女性っていう問題にした時にさ、もうジェネレーションと語ってる時点で世代っていうのが全然立ってるんだから、そこはその女性なんて甘いこと言ってんじゃねえよっていうのを別の世代で言ってかなきゃいけない。
ミスジェネから広げて、やっぱりそのやっぱ労働社会
の労働の問題
で、それは俺も、感じてて、提談を終えての後書きでも一応、それは、ロシアの下の世代の言い方としては割と
共通認識があるあとさ、普通にね、その一回バブル崩壊で景気が悪くなってきてから、その一番悪い時がロストジェネレーションという枠でくくられてるけどさ、そのマクロな労働問題として見ると俺は体制は変わってないと思うわけ。だからバブル崩壊から今までね、2008年の今まで、その、まあ、規制緩和とかもあって派遣労働増えたりとか、結局ロスジェネの失われた10年とか、その10年だけの問題じゃなくて、これから2008年、2015年とかさ、2020年も多分続いていくような一つの大きな区切りの問題だと思う。
日本の景気が悪いからっていう括りじゃないよね。
そう、だから悪くなったのが一つの景気だけど、その後も継続してずっと続いていく問題だと思うから、ロスジェネが俺らの世界だ、世代だけを迷惑ってるから、なんとかしろっていう問題設定がそもそも悪い
んです。それ言ったらもう本当に売り手市場で就職できないやつなんて本当にしたんだからね。
そうでしょ、
お前もう本当にクズって言われてるようなものだからね。
それはさ、普通にさ、うちらの大学でもいるわけじゃん、その売り手市場って言われる中で就職できなくて意味いくか、それかもうプーになっちゃうかみたいな。
だから結果論から言ったら就職できなかったっていう点ではロスジェネもそいつも一緒だから、そこで扱いを変えることが果たしていいのか悪いのかっていう話は絶対出てくる。
そうそうそうそう、だから就職できなかったっていう話とさ、天気で就職できなかったって話の境がよく分かんないのに、景気とか規制緩和とかのせいにしてしちゃうわけで、だからそれ要因として大きいっていうのは分かるかもしれないけど、それはもうさ、ロスジェネっていう世代でその問題じゃなくて、バブル崩壊以降に就職すると、高度成長知らない世代としてどういうふうに労働に向き合っていくべきかと、終身雇用崩壊してて年金も崩壊してて、そういう中でどうやってそのセーフティネットを保っていくか、また政治に訴えかけていくかっていう、そういう問題設定であるべきだと思います
。それは本当にそう思う、そこから始めるしかないしね、俺らは。
そうそう、
俺らはそんなこと言われなくても
そうだ
ね、俺らはね。まあそういう意味での下からの、まあ、表明はできたかなと思うけど、まだ当然そのなロスジェネほど乗ってもいないし、その流れにね。で、まあ、それを言葉に俺らもまだできてないと思うから、そこからどうやってできるのかというのは実は結構弱い部分あるんですね。
でそれはロスジェネの論自体全体としてそうじゃん、
まあね、
まずジェネレーションの論としてしかなくて、その先の話って基本しないから、いかに悲惨かとか、
そういう
話に終始してて、あとは何っていう、
それをネタにして今までその労働論やってた人が語り出すみたいな、
俺の論を補強するためにロスジェネちょっと来いよみたいな、そういう話じゃん。
そういうなんか気持ち悪い連帯はあるんですよ。まあ当然本人たちの意識としてはもしかしたらないかもしれないけど、
だからそこの違和感というのはあって、それでこれは一人をステークホルダーにするような感じになっちゃうから、例えば天宮カリンさんね、ロスジェネ論者の先陣を切ってる人がいるわけじゃない。で彼女っていうのはもともとすごく右寄りだったわけですね。その右翼として活動してたわけで、 それでリストカットとかいろいろして、その自分のアイデンティティに悩んでたんで、その彼女がさ、これはその何、偏見もあるかもしれないけど、願ったわけ。まあ、ある種その左的なアイデンティティとか思想とかに願えて、そのナショナルなものよりもその個人の生き方とかが保護されるべきだった。で、そういうものでさ、彼女がね、まあ、立場を変えたことで、その今先陣立ってさ、ロスジェネを引っ張ってるわけだけど、彼女のアイデンティティを保つためだけのさ、
ああ、それはそう、
言論活動のような気がして、そこはすごくあの違和感があるんです。だから彼女個人に対しても僕はいい感じは全然持ってないし、その彼女を一つのシンボルマークとして掲げているロスジェネ論壇も非常に問題があると思います。
これはね、見解としては、認識としては割とマリンと似てるんだけど、まあ、天宮佳林は、雑誌のロスジェネの中で言ってるのは、その、私はよく右翼から左翼になったとか言われてる、それには違和感を持ってるみたいな、方向性としては実は変わってないみたいな、そういう話ですけど、まあ、それは多分、マリンが言った、自分探しっていう方向性はずっと一緒だと思うから、それはまあそうだと思うんだけど、でもその時間から始めることっていうのは別に否定的に評価はしてない。別に最初から理論に入る人なんていないし、既存の左、既存の右だからいいっていうわけでもないしね。だからそういう実感、まあ、だからロスジェネは基本的にその実感ベースなんだよね。自分探しだったら実感で、それで確かにその辛いっていうのはすごく伝わる。で、すごい痛烈なんだよ。で、だから結構広がったんだよ、そのロスジェネっていう言葉が。でもそこから広がんないんだよね。それは痛感でしかないから、ああ辛いねで終わっちゃうから、
そんなの知らねえしってなったらもう
共感するんだけど、その先にどこに住んでいいの俺たちみたいな。だから広場にみんなデモするために集まったんだけど、あれどのコース取ればいいのみたいになってて、
それは適切な比喩だ
ね。だからもうね、彼女の生き方自体否定できないし、だから彼女は人を導くタイプじゃなくて、感情の渦を広げていくタイプなんで、共感
の、共感の、それがでも語れてないのは俺らも一緒だから、そのなんていうの、次のというか社会に対する言葉みたいな、
彼女は語る人じゃなくて
ない、
ね、集める人、
集める、
そこから先デモの進むべき方向とか定める人はまた別にいていいはずだから、
そこからロスジェネが限界を迎えた枠っていうのを広げて打ち破っていくかっていうのは、
だからロスジェネの一応立場に立って言えばさ、彼女たちが行き詰まってるのは結局もう政治問題にぶつかっちゃうんだよ。そうなった時にもうさ、彼女たちの言ってるようなことを実現すると共産党とかさ社民党しかない。結局彼らは政権取れないから、彼女たちの声は届かない。で、民主と自民党じゃどっちか。今どっちもどっちなの。
まあどっちもどっち。
どっちもどっち。だから、だけどそのロシネネは、まあ、要はジェネレーションだからさ、その世論の多数を導いて社民党を例えばその政権に据えることはできないし、社民党とか共産党ってさ、現実問題として政権担当能力がないと思うわけ。それはさ、例えばその日本の借金の問題もあるし、今のグローバル化した経済の中で社民とか共産が掲げる経済政策が現実性がないっていうのが、だからそういう意味でその政策レベルで彼女たちの言ってるようなことを実現できるような政党がないっていうのはある。それは広い意味で俺らにとってもさ、自民も民主ももうどっちもどっちだから、とりあえず政権交代あった方がいいから民主が、
まあそれぐらいだよね。
だからその前からそうかもしれないけど、政治に政策を実現させるみたいな、そういうイメージも相当成り立ちにくくはな
る。声が結局その、まあ要は
死に表になるわけですよ、全部。そうなると、どんどんやっぱ、ルサンチマン溜まっていくと思うんですよ。で、そうなると、当然、なんていうか、まあ、治安が悪くなるというと変だけど、まあ、あれだけど、まあ、かなり、やっぱり、なんか国家の仕組みとしてそういう一定層に、うん、不満が募っていくっていうのはかなり危ない状態ではあると思うんだ。だからそれをどうケアしていくのか、アリはその、ある意味包摂、彼らをどう包摂していくのか、でもそれは政治の仕事じゃないっていうことを言うけど、じゃあどこの仕事で彼らはどうやったら救われるのかっていうの
は、だから俺はもうね、そもそも彼らが包摂されてた時代っていうのが非常に特殊な状況だと思ってるわけ、歴史の中で。だから日本で高度成長期に格差が近づいたと、それで共同体としてのみんなのアイデンティティが近かったと、そういう状態はもう超特殊だと。
まあ、それはそうだ。
その幻想にしがみついてることが間違いない。だからそもそも政治は社会的な包摂はできないし、それはやるべきでもないし、それをやらせようとしたらもう政治の領域が広くなりすぎて絶対に国家として失敗する。
マリさんはそういう意見。カナメさん、
すみません、カナメですけど、マリさんの言う通りだと思うんですよね。それを前提としてではどうするかって考えたときに、これで別に結びつけるわけではないのだけれども、ヒントになるのがあると思うんですよ。それはちょっと届くに思えるかもしれませんけど、オバマの当選なんですよね。つまり彼は何を言ったのか、まあ、その前に何だっけ、で今日本の若者で起きていることは、うん、一言で言うと分断だと思うんですね。オスドジェネレーションであるとか、その下とか上とか、高齢者とか中年とか、いろんなカタカナとか正社員とか派遣とかアルバイトとか、いろんな脇肉はとかね、カタカナで分断されている状況があると思うんですよ。でそれはな、まあ、互いにね利害違いますから、対立関係にある、まあ多少あってもいいと思うんだけど、ただこれ永久にやっていたら、まあ、先ほどおっしゃられたように政治的影響力ゼロなんですよ。まあ、だから、まあ、一定の統合は必要だと思う。まあ、統合って言ってもそれはね、全体主義とか一つの国民統一とかそういうことではなくて、まあ、互いにですね、差を認め合いながら、まあ、ある種の統合を目指していただくのがいいという考えがある。でそれやったのオバマなんですよね。で彼は何を言ったかと、合衆国は一つであって、保守とかリベラルとか若者とか高齢者であるとか障害者のある人とかない人とかレズビアンとかゲイとかストレートとか、そういう壁取っ払って、まあ差異を認め合いながら一つのある種の、まあ、合衆国っていう、まあ、ちょっと抽象的ではあるんだけどね、一つの、まあ、存在にこう統合をした、まあ、それで政治的領域力も、まあ、あるんでしょう。まあ、それを、まあ、日本の状況に当てはめればね、まあ、方向性としては、まあ、可能性があるんじゃないかと。具体的に言うと、演説風に言うとね、日本人は実は人って分担されてるなんて嘘だと。正社員とか派遣とかアルバイトとか脇肉はとかニートとか、そうやっていうカタカナで分担する人がいるけれど、それは違っていて、本当は一つのね、日本国民なんだと。一つに行動してもらって、その政治的な影響力も持った方がいいと、まあ、そういう風に、ね、言えば、まあ、方向性としては、ね、いいんじゃないかっていう風に僕なんか考えてるし、はっきり言ってそれしかないんじゃないかっていうぐらいに思えてしまうんですね。で、ただ誤解するように言っとくと、統合っていうのは何回も言うけど、全体主義とは違うんだよ。
ああ、だから差異を認めた
統合才を前提にした連帯って言ってもいいんだと思うんだけど、だからそこを区別した上での統合であれば、まあ難しいけど、ね、難しいけど方向性としてはあり得ると思うんですよね、ということがちょっと言いたいかなっていうのがあった。まあそれをじゃあ具体的にね、そんなやつオバマみたいなさやついるのって言うと、まあ、いないのね、大変なんだけどさ、したら他にじゃあ大体にあるのかっていうとないような気もするので、まあっていう感じなんですよ。
オバマもでも一応言っただけでこれからどうなるか、大統領についてからどうなる、本当に統合のシンボルとして機能するかどうかっていうのはあると思うけど、でも方向性としては僕も要さんと一緒で、僕 の, そのデータ音においての論考の中ではナショナリズムについて触れてるんで、それはどういう文脈で触れてるかっていうと、ナショナリズムっていうのはある程度必要だと、それは日本っていう、まあ、ある種の仕組みシステムを回す上でそれに参加してる意識、あるいはそれに愛着を持つ意識みたいなもので必要で、もちろんそれは作用前提とするし、別に愛国心を押し付けるものでもなくて、ただ日本に対する何かしらの責任を負ってるし、それに恩恵を受けてるっていう意識があるから政治にコミットしようみたいな、要は日本国民のプラ日本国っていうプラットフォームに乗ってるプレイヤーとしての意識っていうのが必要なんじゃないか。じゃあそれはまあ要さんと多分通底する意思があると思うんです。でもそれを考える上で今の派遣労働者はそういう意識を持ちるか、だから日本国に日本っていうプラットフォームの上に乗って、それでその日本っていうプラットフォームの上のなんか、利益やまあなんか享受っていうか、日本にいることで受けている利益を感じて、それで日本のために何か例えばなんて言う政治的にコミットしようみたいな、まあ投票一方でもいいよ、そういう意識が保てるかというと無理でしょう。それだったらその日本っていう仕組みを回すためにはそういうなんかアナーキーな状態にいる人たちを日本国民というレベルに引き上げてあげる。で、まあ、当然それに降りてもいいんだけど、こういうのはなんか国家っていう回す上で必要な措置なんじゃないかっていうのが一応その提談を終えての論考の中で言った俺の意見だ。
いや、その話やると、あれじゃん、もう統合の象徴として天皇を据えて、みんな天皇のセクシーだから、資本家も労働者も右翼も左翼もみんな天皇のセクシーだと。で、連帯しようっていう話しかならなくないんですよ。他にだって日本にないもん、そんな
統合の象徴、まあね、シンボルは、ね。だから宮台は天皇を語ったのかなっていう気も、
その段で行くんだったら俺も天皇でまとめんだったらね、いいと思うんですけど、俺それは無理だと思う。
あ、無理だとは思う。
だから俺はまあちょろっと書いたけど、もう出ようと、こんな社会はもういいじゃん
と、もうさ、
もうこんな現実にだってどうしようもないもん。政治に自分がコミットして、例えばね、ロスジェネの人は政治的な力を持って議員の 2,3 人出すと、だって何ができるって、何もできねえっすよ。だったらもうやめよ政治、政治やめて、もう社会から出ていいじゃん世界系で
もう楽しんでよ
と、楽しもうよと、
漫画でもアニメでも楽しんで
いい、漫画でもアニメでもサブカルでもパチンコでも何でもいいよ、ギャンブルでも、いや釣りでも何でもいいから、そういう方法で生きたらいいんじゃないっていう、
そういう方法で生きられる人、生きられない人がいるでしょ、
生きられない人も生きさせるために俺は活動をしたいそっち方向もう
政治も何できないんだから、
政治内部でやったら無理や、
うん、整理するとさ、花見さんと西島さんのは俺は解決策として出してるのは素晴らしいと思うけど、すごく近代的だよ。それはナショナルの代表に結局持っていくと、それが保守もリベラルもないっていうけど、そういう放出の仕方ってもう完全リベラル
だと思う。それはそう思う。
だからそれは反発を抱く人はいっぱいいると思うし、オバマも民主党の国賓だからね、もうリベラルな土壌がないと絶対に上がってこない。
でもそのなんていうの、国家っていう土壌に乗るのは、だから国家って土壌に乗るか乗らないか、左翼も右翼もさ、ある意味で国っていう単位に乗ってるでしょ、うん、
そうじゃない人が今いるっていうのが問題。
いや、左翼はさ、人もいる
あの、でも俺がイメージしてるのは、その、まあ、本当は、まあ、左翼はその、ナショナリズム批判があって、まあ、よくわかんないことになっちゃったけども、もともとはさ、すごい、国家と親和性があるわけ。国民っていう主体を作って、それで革命をしようっていう人たちだから、本当は、ナショナリズムと少し親和性があるんだけど、ナショナリズム批判があってから、もう現実とかけ離れたことを言うようになっちゃって。
なんかそこで意地悪な言い方になるけど、西島はさ、ナショナリズム批判を考慮してるわけ。
してるよ。
そういう中で、俺は長期で西島の言論を見てるけど、両立しないよね、議論。
いや、でも、俺がイメージしてるのは、その左翼でも、例えばそのアメリカでさ、左翼のデモやっても、アメリカの国旗掲げてるとかっていう、そういう。イメージなの。そういうことをする。例えば、
ね、だからそれはいいんだけど、日本国旗をね、最後に掲げて更新して、日本国旗に統合だっていうのが、西島的に違和感はないの
か。俺はそうなれば、悪くはないと思う。
悪くはない。
まずそれ国旗でまとめてんの？
いや、国旗じゃないと思う。国旗っていうのは、まあ、ある例えで
日本という概念で集めて
る。でも俺はその日本はその別に日本民族だけのものではない、大和民族だけのものではない。
だったらなんかシンボルがなきゃダメじゃない？日本
という。あ、ダメかな。
だってさ、日本に住んでる利益があるから日本人としてまとまってるって話だったら、ロス攻めの人たちも肌から外してるじゃん、お話から。
だからそれをロス攻めの人たちを引き上げないといけない。だからそういう利益を持って、利益を受けているっていうような状態にしないと日本っていう国は回らないんでしょ。
いや、それなんか鶏とひよこの話になってます。鶏と卵。
まあ、だからロスジェネをケアしないといけない。
ロスジェネをケアするけど、ケアして引き上げて日本国民として頑張ってもらうって話だ。でケアさせるには誰がその舵取りするの？ロスジェネじゃないの、その話
かな。
その話を主体になるのロスジェネじゃなかったらおかしくない？でもロスジェネがその話に入ってくるには日本国民になんなきゃいけないんだ。ダメじゃん。
まあ、
だって話としてもう無理をさ前提にしてるじゃん。
まあね、それはだから十分に詰め切れてないところで、まあ、それそう言われたらそうなんだけど、だから、まあ、画兵であるのは画兵だと思うけど、
だから一つの解決策としてそういう方法があり得るってい
う。そう
それは共感
あってもあってもいい。
それはうまくそれを統合できるやつがいればいい。だけど、シニアムシティが言ったように、日本的な、ね、もので、ナショナルのことを呼び出すと、すぐ天皇とかさ、
なっちゃうからね。
単一民族神話とか、
それはなんか呼び出され
るんだよ。だから そこをね、日本は引きずっちゃってるところが、苦しいところ
で。でも利益を伴わなくて呼び出せるものなんてそれぐらいしかないっすよ、もう。と思っちゃうんだよね、どうしても。
だからそこはさ、西島は前からさ、ポストモダンのさ、政治みたいなのでさ、語ってる時にはさ、ナショナルなとこじゃないとこで依拠するものがあるんじゃないかって問題意識で
前からね、うん、だから、もうそれはあるん
だ。だからそれはさ、さっき水産主義が言ったら、世界系で何とか何でかとか、そういうレベルのレイヤーで話してた
よ。そういうレベル、だからそれが、うまいこといかなくなって、
結局
ガチャンガチャン言ってる、その、なんか、変更するやつを、この時はこっち行ったり、この時はこっち行ったりっていう、なんか、行き来してる感じで、まあ、揺れてるな、
揺れてるよ、すごく。だからそこはもう全然誰も答え出しててないし、一つね、アメリカで今の時期にオバマっていうのが出てきて、政権に就こうとしてるっていうのが、まあ、それはそのマクロな、ね、政治変動としては、やっぱり象徴的な出来事だから、その俺たちでちゃんと認識する必要はあると思うけど、そのオバマもさ、やっぱり要はもう繰り返しでね、歴史のスパイラルで、保守とリベラルとさ、結局、波の中のリベラルだから、だからブッシュからオバマなわけで、マキーンじゃなくて、そこはやっぱりちゃんと認識しなきゃいけないし、まあ、これから彼が出てくるわけだから、その動向を俺らでチェックするっていうのは必要かもしれないけど、でもともかく今は行き止まってることは間違いないから、絶対何か起きなきゃいけないし、あ、そうじゃダメだ
と。ダメでしょ、それはダメだ。
アメリカはね、行き詰まった時に別の方の政党に行くっていうお話はあるけど、日本はないからそこをどうするかって話だろうね。
ちょっとここで、ずっと
すいません、
まあなんか、多分いろいろ違和感とかついていけないところとか、まあいろいろあると思うけど、なんかありますか、ロンブンさん。
単純な話なんですけど、はいはいはい、やっぱりロスジェネの人たちはなんかかわいそうって思っちゃう。私はなんか運が悪いし、なんかそこでたまたま生まれて、でたまたま景気が悪くて、で景気悪くてその採用人数が減ってて、だからなんか頑張って、普通になんか頑張って就活してて、それでダメになる人とかも多かったわけじゃないですか。だからそういう人たちはやっぱなんかこうなんか世の中のせいとかにしたくなるとか、政治が悪いとか世の中が悪いとか景気が悪いとか、そっちのせいにしないとなんか精神的になんかおかしくなっちゃうとか、なんかどっかにその拠り所っていうか、なんかその理由としてそういうものを挙げてると思うん
ですよね。そういう動きとしては、今のロスジェネの動きっていうのは、まあ、まさにその通りで、その天宮さっきの天宮カリのね話とかっていうのはまさに、その行き場っていうのを求めて右翼に走ったり、一点左翼になったり、例えば希望は戦争って言ってみたいな当たり前で、それはあるから。でもそれを一体誰がケアするのかっていう、一体誰がどうやってケアするのかっていうので、ここまでね、この、マリンさんとか、シダルスキーの要さんとかは、言ってたんだけど、どうかわいそうっていうのを起点に誰が作ってあげればいいと思う。
なんかそこで例えば政治とかに、マリンさんが言うように政治とかに頼れないんだったら、なんかその誰がその言うかわかんないけど、例えば企業とかがなんか今少子化で結局子供が減ってるから、
ラストオーダーなんか、じゃあちょっと一旦ラストオーダーなので一旦
なんか頼む
食事は俺はもういいや、お腹いっぱいだわ。
じゃあ水とりあえず、
なんか頼みたい人いますか。
いいですか。やっぱりね、女性の意見は一番いいです
ね。なんかすごい単純で悪いですけど、なんかその政府とか国の政策に頼れないんだったら、その今少子化で子供が実際問題減ってるから、そこの採用人数をだから私たちの世代がちょっとなんて言うんだろう、自分たちもちょっと身を削ってじゃないけど、後の世代のその採用人数を減らして、その枠でそのロスジェネの人をなんか雇ったりとか、そういうのを考えてもいいんじゃないかなって思う。なんか単純に
今ね、再チャレンジとか言っても結局高齢の人は弾かれるわけです
、うん、なんか誰が言ったらそのなんて言うんだろう、権力っていうかその効き目があるのかがよく分かる。その企業は動かないじゃん。そんな
動かない。
だからそれは政治っていうことになるんだ。
もうそう、インセンティブない。そうだって企業が動
く、言うやつはみんなの利害をさ、とりあえず無視して老人に保護しようとりあえずもできるのさ、やっぱり政治だと、
だって不利益だもんね、今から30、40のやつやっとったらね。
そう、めんどくさいっすよ。
でしょ。
だからできるのは政治しかないけど、それはさ、逆にね、今までだったら、例えば高度成長の前だったら、そういう保守派の人たちは一時的な、もしかしたらその不利益を被った存在として見られてるかもしれないけど、景気これからずっと悪いんだとしたらさ、彼らがその最初の起点になったかもしれないけど、それからあんまり、もしかしたら例えば震災の死の年代で俺らの年代がさ、運よく景気よくいい時期だったとしたら1年2年じゃん。それで今年就職のやつら厳しいよ、
ね、うん、
寒くないもん、
厳しい。
それで かバブル崩壊後一番最安値の日経平均をつけてるわけで、もしかしたら今露出戦で大変だと言ってるやつよりも大変な人たちが出てくるもん、
内定取り消しがバンバン出てる。
そうだから俺らの年代では内定取り消しが出てるから、だからそういうのを考えると俺らの10年大変だったからなんとかしようとかそういう話じゃなくて、さっきも言ってるけど長期のスパンだと、だからもう高度成長期がそれに続く、まあ90年代前半かバブル崩壊かっていうのは断絶があって歴史的なんですけど、でそこはもう高度成長期は本当に 30-40 年のレベルの話で超ラッキーなんです。でお前らの親が超ラッキーだっただけの話で、そんなのはもうねえと、だからそこはもうお前らだけがアンラッキーなんじゃなくって、あ、いいです、ありがとう、
お前らだけがアンラッキーじゃなくて、
でその長期のスパンでこれから経済も良くなってきてる中で、労働者としてどうやって生きていくかっていうのをみんなで考えるみたいな、そういうレベルで話を進めなきゃいけない、
う
ん、
それはそう思う。
だからロスゲネでさ30何十のやつで囲ってんじゃなくて、もっと20代とか今の俺らを巻き込むような形でポストさ、ポストバブルだよ、だから その時の俺らでみんなどうやって生きていくか、それで正社員もいると、それでこれから少子高齢化社会になっていくって中で、ロスゲネの俺ら救済しろ、派遣救済しろじゃなくて、ポストバブルの俺らの年代でどうやって労働問題考えていくかっていう、そういう問題にしないと、
そういうくくりは当然あると思うんだけど、例えばあの今から例えばその再チャレンジで就職できなかった人を今度やりますよって言った時に、年齢的な今度葛藤が、例えばあの正社員雇いますって言った時に枠が例えば、2枠3枠例えばできたとしても、そこに集まる時にあの俺らっていうロスジェネ下の世代の方がロスジェネより有利ですよ、うん、再チャレンジって言った時に年っていうのはあのすごい
あ
のあるでしょ、だからその時にロスジェネの優遇措置みたいなのはあの、まあ、当然問題としては全体として考えないといけないけど、その中の小さい問題と、まあ、小さい問題としてはあれだけど、あの年齢っていうのは結構ねあのどうしようもない問題としてある
けど、そこはさ、もう下の世代を巻き込まないとどうしようもないの、だからどうしようもないからさ、下の世代が就職するって決ま
る、うん、でしょ、
下の世代はラッキーだと、上の世代もラッキーだと、俺らだけアンラッキーだと、そういう気持ちじゃなくて、もう下の世代と連帯して、お前らも景気悪いと、俺らも就職できなかったから、なんとかし、一緒になんとかして、
ね、連帯してもさ、ロスジェの人はうまみないじゃん。
うまみないかもしれないけど、逆に今のままでもうまみないでしょ、
まあね、
だからそれだったら連帯するしかないでしょ、そこで、年代のさ、ギャップみたいなのなくして、じゃあ先輩どうぞみたいな、そんぐらいするしかないじゃない
ですか。でもなんかそれやるとさ、うん、まあロスジェネとその下の世代みんな連帯して段階のやつら引きずり下ろそうって話しかならなくね。
いやだからそれがいいんだよ、
それでいいの、それが目的だったらあり、
それがいいのかっていうのは、そもそもこれから少子高齢化社会になっていく中で、民主主義の中ではね、もう政治的な票を持ってるやつが強い、それで暇なじじいばばあがさ、投票に行くわけだよ、
そう若い人は行かないんだよ、
そうなってくると、後期高齢者ももしかしたらいい制度かもしれないのに、じじいばばあの投票で白紙になっちゃうかもしれない、そうなった時に、もうさ、ロスジェネとその下の世代っていうね、5個とか10個下の世代が対立してたのか、もう政治的にはどうしようもないわ、だからロスジェネが共産党で運動して1万円増やしましたって意味ねえんだよ。
じゃあ仮想的はそのジジイババアで若いやつが連帯しようっていう、
だからそこでね、そんなに対立もおかしいと思うけど、逆にロスジェネの戦略としては10歳のね、間だけでなんとかね、対抗運動していこうっていうのが、めちゃくちゃ間違ってたんだよ。
それだったらもうちょっと広げて
もっと広げて仮想的をもっと違うところ
にそう派遣とかね金持ってないやつとかそういうレベルじゃなくて下の世代で例えば金持ってるやつとか上の世代の不利益受ける関係あるわけだから年金の問題とかもそうだ世代間格差みたいな俺らとしたらさ、
これはその、この前、億万円とか言うんだけど、
民主愛国とか、
民主愛国とか言うんだから、だからさ、その戦争でね、被害を受けた時代で、戦後すぐに、ちょっとちっちゃかったと思うんですけど、戦争に突入したのは、俺らの親の世代のせいだと思った
んですよ。ああ、それはそう思うだね。
それで、親が間違えたからこういうことになると思ったんですよ。だから、そういう感覚を呼び覚ましって言ったのか、あれだけど、やっぱりそれに近いさ、なんでバブルが起きたんだ、それはやっぱり違和感ってあるわけで、なんで日本がこういう構造になっちゃったのか、自民党が行くと、独裁みたいな最新になってて、そのままその理系の構造も残って、官僚層も強くて、なんでこんな日本になっちゃったんだ。それはやっぱり、その世代的なさ、その意識の問題もあると思う、その差っていうのは。だからそこでさ、もうその経済的な家計とかをなんとかしなきゃいけないという問題も含めてさ、家計が生まれてるのももしかしたら上の世代の月が回ってきて生まれちゃったのかもしれない。そうなった時に、下の世代の間の差と上の世代との差っていうのは、相対的に比べた時に、下の世代で勝ち組負け組みたいなのを作っちゃうと、そこでも分断して、上の世代とも分断されて、田辺さんが言ったように、本当にもう勝ち組負け組、派遣組、ワーキングパーに、ロステレみたいなさ、超若者分断社会で、それは、これから高齢者が増えていく時代において、政治的にもまずいと思う。そこはその政治的にさ、なんとかしなきゃ、なんとかできる可能性がある。だからロシテレが民主も自民もダメだって政策動かせなくなる。そうなった時に、もしかしたら下の世代でね、政治的にこれから活躍できるやつが出てくるかもしれない。そいつは、勝ち組かもしれないけど、そいつなんとか取り込んで、何らかのそのムーブメントをロシテレの単体でなくて分かってますよ。で起こしていけないかっていう視点はもっとあってもいいですね。
そう思う。
まあちょっと理想論っぽいとは思うけど、だけどやっぱその視点はあってもいい。だからオバマみたいな若いが出てこれないかっていうのは。
確かに低成長時代の人間が連帯する必要はありそう。今ちょっとそういう社会のモデルになってないからね。先に行けば上に行くとか明るくなるっていうのを前提とした制度だから、年金にしてもね、賃金にしても雇用にしても、だからなんだろう、ずっと今まこれからも平べったくてもみんなが平等に、平等ってのは変だけど、まあそれなりに満足できるようなシステムにしないといけないのかなって感じ。
だから本当に一回さ、もう歴史のリセットをなんか宣言できるような、もうノスタルジーを聞くのが、その高度成長時代の精神雇用とかさ、全員正社員とか、それはもう今の時代難しいっていう状況を立てて、どうやってロスペの人たちの問題を考えるかっていうのが、ロスペの枠を広げて、で親の人がもう広げられないのって、やっぱりそこはもう一番いわゆる既得権と言われる正社員で終身雇用で、まあ、福祉が充実してた時代なんですよ。その人たちがさ、じゃあ今持ってる権利売り渡しますよ、あげますよなんて言うはずないんだから、それはもう切って新しい俺らの世代、もっと俺らの子供の世代も含めて、どういう日本をデザインしていくかみたいな。
やっぱりでもそれシンボルの話になるよね。
もちろんそうだよ。そこはナショナルじゃない。
まあナショナルじゃない。
ない。
まあでもシンボルがどうやって出るかってい
う。いやだからポストバブル。
ポストバブル
で。成長時代のサバイバル。
っていうのでいいんじゃない？形で。
それでいいじゃん。
回の
そういう人が出るかね、じゃあ。ああ、いや、なんか、ポスト。
なんかね、無理にね、みんなまとめようとするからね、ナショナルなものしか出てこなくなっちゃう。
オバマだって結婚した前の人の支持しか集められないって言われてて、まあ、その何ね、共産といった経済政策の失敗とかもあってさ、出てきた面はあるけど、それでもやっぱり大統領になれるぐらいのプレゼンスができてるわけじゃん。だから、その時考えると、そのコストね、バブルで何とかしなきゃいけない、それで妥当な政策提言ができるやつが出てきた時に、上の世代でも、こういう予想が合ってるんだと思うから、応援する話っていうのはあるんで、それで下の世代が頑張って後押しできれば、そこは多少のね、断絶があったとしても、政治的な動きが今よりかは生まれる可能性がある。
政治、今のさ、日本の政治っていう仕組みはさ、政治家っていう仕組みはさ、基本的に60歳で新人じゃん。政治というか、増えてるじゃん。
だから、例えば民主党だったら40歳の前原が当初なるから
、なる
で、あの時に彼が優先民主化はあのやっぱりやるべきだったわけです、それで安全保障とか言うだろう、それで言える問題なくずっとやるべきだな、もしかしたらそれなりだったのと、あと岡田だって若いしさ、安倍だって若いし、そういう意味では若返りっていう思考は出てたけど、それが成功しなかった。だからブレアにしてもさ、オバマにしてもさ、サッチャも若かった。そういう意味では若い政治家っていうのがパッと出てきて、政党を動かせる力は持ち得るか、それが日本にもどうかっていうのは、
それに若きゃいいって問題じゃないし、まあ、今の問題別に若さは関係ないじゃん。
あ、
別にその世代の人間は、
まあ、だからその成長期っていう作りで別に、あの高度成長期を過ごした人が、やってもいいよ。
そうそうそうそう、
大木として掲げてればいい
けど、だけど、まあ、さ、俺らの感覚としてやっぱりバブルずっと景気悪いわけじゃん。
ああ、悪い悪い。
だから
いい時ない。
そう。だからそのさ、民主主義的な感覚っていうのはさ、上の世代で絶対わかんないと思う。だからそういう感覚を持ってるやつがやっぱり出てくべきだと思う。だからこういう時にさ、自民党は自民党の古い文化の中で出世してきた人だし、最後はさ、変人だったから。国民が支持で残ってきたけど、でも要は自民党なんだよね。
で、子供が後継者だしね。
あれ最悪じゃん。あれは、ね、あれもさ、象徴的なように
郵便局長の青春はダメだけど俺は青春させるよと。
本当そうなんだよ。だからああいうの見てても結局は古い政治家だったんだなっていう、
そんな意味では新しい政治家ではないね。
新しい政治家ではないね。
でもその後継者の世襲の候補の最高場の民主党の候補もなんかね、世襲のらしいんです
よ。それが寒いんだよね。
寒いんです
よ。
それやっぱね、イギリスは進んでるなとは思うね。同じ地盤からは出れないし、基本全部落下さんだし。
だよね。
そこは世襲も厳しいから。
世襲は当選しないっていう、
やっぱりその今そうならないのはさ、さっきマリンが言ったけど、お年寄りが投票に行ってすごい政治家にとって大きな票になってるわけでしょ。若い人は少ないし投票に行かないから、
だからさ、ダメだと思ってる。だから、どうせでもさ、まあ、投票行かないんじゃないかな。
それはなんかそんな
気にした。共産党も出てもさ、
要はどうせ死に票になる。
死に票になっちゃうよ。
行かねえよ。
行かないよ。
民主党入れても別に変わんねえよ。
そうそうそう。そんな時に、やっぱり政治家にさ、一人二人ね、投票してもいいって分かってるってやつが、いるべきだと思う。
でも二大政党制の中だとさ、
もちろんそうだよ。だからどっちかに入らなきゃいけない。
どっちかに何入るっていうの。
いやだから民主党の議員として立候補しなきゃいけない。ああ
しなきゃいけないけど
個人として その中で支持を集めて政策を訴えて上がっていくことができる。それは政党は民主主義だ。
まあそれやると完全なんかあれ比例代表制にしないとダメじゃん。全国どこの人もこいつに指名で投票できるような高速名簿方式の
比例代表制しないと。
政治の中でさ、例えば小泉的なね、一匹狼でも首相になれるわけだよね。今のシステムで。そういうことを考えると、そうかな。スターが出てくればあり得るかも。だからそれはさ、今までの事例がないからどうかなとか。
小選挙区制ってそもそも1人しか当選しないから、ドスジェネの人は多分1人も当選しないっすよ。そもそも田舎じゃ立候補もしないと思う
っすよ。だからいいんだよ、ドスジェネとしての利益対比するんじゃないから。だからドスジェネの特定の世代の、
あ、じゃあロスジェネじゃなくて成長期時代の
人がってことか。
そうだね。そういう意味になると、それは枠は広がるし、
それは勝ち目は出てくるね。
それで成長期時代にどうやって持続させるかっていうのを訴えればさ、俺の子供が俺の孫が生きていくためにこいつが言ってることを聞かなきゃいけないと思う人ももしかしたらいるかもしれない、うんそういう芸術が今成り立たない
、ね、
それがその閉塞感を生んでる、
相当生んでる、ね、
やっぱりあの人材の話になるんですか。
まあね、だって最後は人じゃない。いや言っちゃえば極論になっちゃったかも、うん、
まあそれを言ったら全部そうだろうね、うん、
だから
なるほどね。
俺はどうしようもなくなったのに、
こう。あ、する
するの
じゃあ、してくださいよ。じゃあ、選対委員長で。
選対委員長。
じゃあ、俺、桜になる
わ。何党から。
なんだろうね。まあ、民主でも
さ。低直党で。
そう、低
直党
で。世界経済共同体とじゃなくて。またよし ES。
またよし ES。違うコース、候補が出る。
福島
民
党の
頭
をね、
まあ、社民党はね、あそこは当選さえすればね、何らかの役職にはつける。あなんせ
確かに
B が
2、3人しかいないから
。あなるほどね。なん
かそういうやっぱり大使館もあ
まあこんな感じで盛り上がりましたが、なんか社民党いないとかありますか。
ラストオーダーも来てる。
あ来てる、うん、なんか大丈夫ですか言いたいことは。じゃあまあちょっと現代モデル初のこんな大人数の
しかもうるさい
誰だかよくわかんない。結構でも今まであしばらくなかった厚さはあった
と思う。そうだよね。だから2人だと扱ってたところは全然広がった
と思う、うん、それはすごくよかった。まあこんな感じでお送りいたしました。はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。